ですね、まあ、建築系ラジオの中で都市系ラジオ、を時々やってるわけなんですけれども、今日は、まあ、あの鳩栄二先生、東京大学の交通工学の専門ご専門の鳩栄二先生、に、建築学会のカルチベットークというところでお話をしていただきました。でその後、まあ、飲み会にまた来てるわけなんですけども、鳩先生の今日のお話を踏まえて、で今日本当に時間が2時間あったわけですけれども、本当にお聞きしたいことがなんか、どんどん増えてきて、で時間がまあ足りないまま、それでも時間が来たので、まあ、終了になったわけですが、他にいろいろ鳩先生にお聞きしたいことは今日の、超過密なレクチャーをお聞きしていろいろ出てきてきました。で、ちょっと今日はですね、まあ、パネルディスカッションに加わっていただいた阿部大輔さん、それから武田茂さんもいらっしゃいますので、まあ、今日の話でちょっとこれが聞きたいみたいなところをお聞きできればと思います。ということで、じゃあ、一番最初の、質問者として武田さんの方から、ちょっと鳩尾先生に今日聞ききれなかったことみたいな感じで何かあります？
まあ、鳩尾先生みたいな人が都市工学科に来られたってことが、まあ、一つすごい象徴的な都市工学科の変革点みたいな感じが僕はしていて、そういう意味ではまさに、都市工学みたいなものをどうされたいと思ってるかっていうのはすごい知りたいです。
都市工学をどうしたいか、まあ、都市の問題は、まあ、今日もかなり議論になったんだけど、トータリティとか相対とかね、あるいはまあ都市は有機体みたいなもんだとか、まあ、いろんな表現があって、結局やっぱりすごく難しいっていう風な話になっちゃうんだよね。だからその一つの、まあ、強い専門性をずっと育てていくというやり方よりも、むしろ総体として横断的な分野を幅広く学ぶことがいいと言われているのは、まあ、多分これはまあ事実だろうと思う。で、まあ、今日後藤新平の話もしましたけど、まあ、彼は要するに台湾に行ったら台湾流、関東大震災の後は外科的な手術、まあ、元々彼内科医だったってこともあるけど、それぞれの都市の状況に応じて、まあ、使い分けてるわけですよね。で、まあ、少なくともでも彼はやっぱりそういう育ちの部分もあって、出自の部分もあって、やっぱり有機体のように都市を取り扱ってたんだろうなと。でその時に、やっぱりその都市をどう扱うかっていうことが、そうは言いながらもその20世紀的な文脈で捉えていくと、まあ、僕はまあ自分の専門が移動っていうのもありますけど、車をいかにして都市の中に外装していくかっていうことに、ある種まあそのいろんな出てくる問題がありますよね。まあ、公害の問題もあるし、まあ、交通の問題もある、鉄道対車の問題もあるし、住民紛争の問題もある、まあ、そういう問題がかなりそこの分に集約されてて、まあ、そこが一つ20世紀の重要なトピックスで、その問題を解決する上で様々な専門領域が確立されてきたというふうに思っている。だけれどもその21世紀的な段階においてどういうことが起こっているかというと、今日僕はそのモビリティクラウドというような表現を使いましたが、移動が、まあ、鉄と鉄尾つながっていく、あるいは高度に知能化されていくという段階において、本源的な欲求としての移動が残り、派生需要としての移動が、まあ、おそらくこの世紀、まあ、100年ぐらいの時間をかけてだいぶ、まあ、適正な元々のサイズに戻っていく、あるいはまあ日本が置かれている高齢化の状況とか、あるいは財源の問題とか低炭素の問題とか含めて考えると、もっとまあ小さなスケールの外区、あるいは居住空間ベースの話、まあ、そこのまあ空間をどうしていくのかっていうのは求められていくような、非常なる大転換期にあって、そこでどういうことが要求されている、あるいはどういう専門性が要求されているっていうのは、一旦我々がもう一回現場に出て現場で起こっていること、まあ、それはひょっとしたら アフリカであるかもしれないし、中国であるかもしれないし、限界集落かもしれないし、東京の郊外かもしれないし、まあ、都心かもしれないし、大丸かもしれない、いろんなところがあると思いますが、そういうところに一旦出てですね、やっぱり起こっている問題をもう一度捉え直して、まあ、どういうことをやっていくべきか、それをかなり負担はかかるけれども一旦一人の人間の頭の中に入れ込んで何をやるべきかということをまあ考え直すべき時に来ていて、だからその都市工学あるいは都市をどういうふうに扱うかということに関してまだ多分明快な答えが出てないような段階だと思うんですよね。でそれを多分今やっぱり再構築していくような段階にあるので、かなりその捨ててこそかぶせもあれじゃないですけれども、そういう行為が求められているのが今の、まあ、都市工学が置かれている状況じゃないかなという気がしています。
なんかそういう個人の頭の中で、まあ、割とゼネラリスト的にやるときに、まあさっきも話出てましたけど、割とまあ都市工学科の人がどこへ就職するかっていうのを迷っているような感じもあって、職能的にはそれはまあ どういう職能として担われるべきだっていうふうな、
ですね、まあ職能っていうと、まあ、一番なんか分かりやすいのは建築家ってすごく古くからある職能で、まあ、でももちろんその前は大工、日本の場合は大工だったりしたんだけど、で逆に言うとそこの職能がですね肥大化した側面はあるのかなと。でもう一回その要するに多元的に価値尺度がなっているので、おそらく職能と呼ばれるものもかなりもっと細分化されてくると、その細分化された領域で、まあ、専門性を高めていくトライアンドエラーの中でですね、そういうところがまず必要とされているという部分と、トータリティの部分をすべくというか束ねるところの職能を私自身はちょっと一旦分けるということもありではないかな。だからそれは逆に言うと建築家が建築家としての職能に、本来の職能に戻っていくということであり、あるいは逆に言うと、まあ、ある種の新しい問題提起、例えばまあ500メートル500メートルぐらいの都市空間システムというものを問題として定義付けして、そこの空間システムの問題を解く上で建築家であったりとか NPO の人であったりとか、あるいは交通の専門家であったりとか、あるいは医師、医療に携わっている人であったり、まあ、あるいはその精神科医のような人であったり、そういう人をラウンドテーブルに向かわせた上で議論して、まあ、トータルの問題を解いていくというような新しいその場の設定というのことを設けることで、まあ、個別の専門性あるいは職能を育てていく。でその中で、まあ、個々人がどういう、まあ、専門性の中で生きていくのか、あるいは専門性から専門性に渡り歩く人が、まあ、出てきてもいいと思いますが、まあ、それが多分求められているんじゃないかなという気はちょっとしています。
まさにその武田さんが途中までこう設定、まあ、されていた、都市最高会議っていうのはまさに例えばその精神科医の人であったり医師の人であったり、同性愛の、あるいはフードコーディネーターみたいな人であったり、そういう人に話を聞こうとしているわけですよね。だからそのぜひ都市最高会議を、まあ、再開していただきたいというのは武田さんに対するまず僕からそう思うのと、
はい、そういう新しいラウンドテーブルをどうやって設定するか、まあ、誰が設定するかどうやって設定するかっていうのがすごいやっぱり今の都市的課題だなと思っていて、それを行政が担うのか、まあ、一個人が担うのか、なんかそこのラウンド新しいラウンドテーブルがどうやって設定されていくかっていうのがすごい、まあ、今後の都市計画的課題として重要なんじゃないかなというふうに思うんです、ね、
だからそんなこと言わず僕らでやりましょうよ。
いやいや、それ全然やれば
だから待ってると始まらないので、うん、早速始めた方がいいと思うんですよ。で精神科医の人とか、うん、例えば呼んでね、いや精神科医の人が考える都市計画は何か、うん、っていうことをお聞きすれば、うん、次の展開が生まれると思うんですよ。だからとにかくアクティブに動いて次の展開を、まあ、誘発するみたいなことを、
基本的にはやっぱり個人のプレイヤーがどうつながっているかっていうことしかないと思うので、それはぜひやりたいですね。
それはやりましょう、ぜひ、
はいはい。
で、まあ、そのメインはですね、今日はあの加藤先生にちょっと今日のレクチャーを、あの非常にこう情報量があって、まあ、あの簡単にはこう噛み砕けないぐらいの、しかし加藤先生は分かりやすく語られていたので、それで分からない僕は本当頭悪いなと思うんですけども、まあ、その上でちょっとお聞きしたいのは、あのまあ、今日の話を 100% これで理解できたわけじゃないというのは本当に申し訳ないんですけども、つまり情報量があまりに多すぎたので、モビリティの未来みたいなことを考えるときに、あのどういう理想社会、どういう未来社会が想定されるのか、つまりあの未来のモビリティ、じゃあその最も良いモビリティは何か、つまりあのこうなってほしい、これができればいいんじゃないかっていう波動先生なり の未来社会へのこう展望みたいなものがもしありましたら、あの、まあ、あるいはそのモビリティの最先端ですよね、もう究極はこれだっていう、なんかその、まあ、究極じゃなくてもその一歩手前とかでもいいんですけども、波動先生なり そのお考えをお聞きできればと思うんですけども、いかがでしょうか。
究極究極って言われると困るけど、まあだから人間はなんで生きてるのかとか、なんで移動するのかっていうと、まあ今日も話したけど、まあ光合成ができないからなんだよね。だから光合成ができないから、まあ移動せざるを得ない。まあそうすると、それは人間の種として、まあ根本的にそうなってる感情、あるいはまあよくそのフロイトがエロスとタナトスみたいな話を言ってさ、エロスっていうのは自分の内側に向かってる性の欲望で、タナトスっていうのはここではないどこか移動する欲求だと。まあそれはでも死への衝動なんだけどね、フロイトが言ってるのは。まあでもそう考えると、やっぱりそのここに留まりたいっていうものが建築的なものだとすると、ここからどこか遠くへ行きたい、まあアフリカでもいいしどこでもいいんだけど、それはやっぱ根本的な欲求だと思うんだよね。でその移動欲求をに対して極限まで応えていくっていうことは、まあそういう欲求に対してストレートに対応しうるような、まあ移動空間みたいなものを作っていくというようなところは、まあ一つ重要なのかなと。ただその移動欲求というものは、でも人間にまあ自然的文化的歴史的にある一つまあ規範として定義付けられていくもんだから、私は今日その空間の素形みたいな議論をしたんだけど、結局その土地土地が持っているあの地の遺伝子ね、まあ土地の遺伝子、まあゲニウスロキでも何でもいいんだけど、まあそういうものに備わっている元々の非常になんか心地よい移動、まあそういうものは多分あると思っていて、それがより浮かび上がってくる形の、移動風景の再生みたいなことが多分求められていて、そこの部分に向かっていく上で、まあ外力空間の再配分であったり、モビリティクラウドみたいなもんであったり、まあそういうものでそれをどこまで、まあ実現していけるのかっていうのが、まあちょっと、まあ抽象的にはなってしまうんだけれども、まあそういうことが多分求められてるのかなという気がしますね。だからそれが、まあ、恐竜型のシステムでね、まあ要するに、まあ道路特定財源があって、車のための高速道路ができて、車が売れる。で、それは建設業が栄えて、車産業が栄えて、外貨が稼げるっていうような、まあビジネス、ある種の日本国のビジネスモデルだったわけだけど、まあそれをひょっとしたら、まあ壊していくことになるかもしれないんだけど、まあある種その100年ぐらいかけて作ってきたビジネスモデルに対して、まあ次の世紀というか、まあ今我々が置かれている世紀において、どういうことを、まあ考えていけばいいかっていうのは、まあ空間の素形というものに対して、まあより素直な形で対応していく技術を作っていく、あるいはその空間をデザインしていくみたいなことが、まあ求められてるんじゃないかなという気がしています。
ありがとうございます。ちょっと今の話を聞いて、まあ本当に波動先生は交通工学でこう数理をされながら、まあ都市とか建築のこう、まあ、ターンも含めて本当にいろんなことを、よくご存知でいらっしゃると思うんですけども、その波動先生に、まあいろいろお聞きしたいんですが、例えばその波動先生から見る、建築であるとか その鳩先生から見る、まあ、建築家だったら湯崎さんとか内藤さんと一緒にご一緒にあのコンペをされているわけですよね。それから、まあ、都市計画に関しても、まあ、あの都市工学科の中でいろんなこうものを見られていると思うんですけども、あのどういうふうに見られるのか、つまり建築鳩先生から見た建築は何なのか、都市は何なのか、まあ、今日も都市は都市とは何かっていうのはこうスライドの中に何回もあって、一つ一つは全部説得力を持ってる感じがして、あのすごく、僕は感銘を受けたわけなんですけども、その鳩先生の考えられる建築都市、あるいはその交通そのものでもようですね、どうなったらいいのか、それからこれからどう我々はどうしていくべきなのか、なんかまあすごい大きな問いですよ。でも僕たちは既にそれを考えていて、これから何をしたらいいんだろう、これからじゃあ建築家として何をしたらいいの、都市計画家として何をしたらいいんだろう、あるいはその鳩先生は交通設計論みたいなことを先ほど挙げられている、交通設計家としてどういうことをされていくのか、そういうなんかすごく根本的なことで、あのちょっと質問になりきるかわからないんですけども、なんかそういう、こう率直なことがお聞きしたいかなと思ってます。
抽象的でもないんだけど、まあ難しいよね。僕でもあんまり外の人を批判的に見るっていうことはあんまり、まあ、しないし、あんまり正直関心もないっていうとちょっと突き放した言い方になるん で建築家の人を、まあ、どう見てるかとか建築の分野をどう見てるのかっていうと、どうかな。まあでも少なくとも磯崎さんとか内藤さんは、まあ、結構楽しかった。
どこら辺が、
いやだって制約条件外して考えてくれるからね。だからそれはその、まあ、そこが一番面白いんじゃないですかね。で非常に抽象的な議論はやめようぜみたいなことが実際の実務の場とかね、あるいは下手したら研究の分野だってあるんですよ。なんだけど抽象化で楽しまなくて何を楽しむのっていうところが、ああこの建築家の人たちにはあるんだなと。で同時に抽象化で楽しんだ後にそれを実際の空間にどう落としていくんだっていう話を内藤さんなんかすげえ話すわけね。あ、僕はそういうのはなんていうか、ああ結構建築家って面白いなって思いました。だからそれはその建築家という職業なのか彼らなのかはよく分かんないけれども、まあ、ギリギリと現場と向き合い抽象化と向き合ってる人同士と話すと、まあやっぱ結構楽しいなっていう感じがしました。まあこれが1点ね。でもう一つは、まあ僕はそのモビリティデザインとか、まあ、移動設計論みたいなことを、まあ少し必要かなと思い始めていて考えている中に、まあだからこうなればいいっていう時の、まあ時間軸の設計ね。でそれが1年後こうなってたらいいっていう話と、まあ、5分後こうなっていたらいいとか100年後こうなっていたらいいかっていう話で多分まあ話は全然違ってくるんだろうなということは思っています。だからその社会資本とか移動空間の場合はそのタームが比較的やっぱ長いインフラなんで、そこの長い部分と、あとまあモビリティクラウドみたいにあの情報技術を使ってまあ移動できるだけスムースにしていくみたいな話は非常に短い、あの逐次的な感じですよね。その多分両方見てるので、まあこうなったらいいっていうのはまあ正直僕自身はあんまり、まあ、ないっていうとまたこれもまあ身も負担もないんだけど、まあ、これはこの都市工学的な観点かもしれないけど、その場所その場所にあった、まあ、移動風景が作れていけばいいのかなと。で昔はそれが難しかったからね、大きな物語で一斉に均衡ある国土の発展とか、まあ、あの鉄道を通すとかね、そういう形でやられてきたところが、まあ、今はかなりそのカスタマイズしていける都市の土地性を読み込んでそれに合った移動空間を再生していけるような、まあ、あの感覚なのかなと。でそれはもう少し長い時間軸の中で空間をもう一回その元の素形に戻していけるようなことになっていって、でそれは本来人間が持っている素直なあの情動であるとかクオリティブライフみたいなもの、あるいはまあそういうものをまあ戻していけるような、まあ、あの機運、そういう時代感じゃないかなということをちょっと思っている。だからそういうものに沿って、まあ、いろんな移動空間とか移動そのものを設計していく、あるいはそのための数理 あるいは観測技術みたいなことをやっていきたいなということを思っています。
モビリティデザインの中にエイジングみたいな概念はあるんですか？まあ、例えばランドスケープで分かりやすく言うと 木を植えた段階は始まりであって、その空間がどう成長するかっていうのをすごいやっぱ考えるわけですよね。それはなんかモビリティデザインの中にも どういうふうなエイジング効果があるかみたいなのは何ていうかな、視点的にはあるわけです。
まあこれもうだってさ、夜中の何時もう2時半だからさ、もうはっきり言ってもう俺も帰りたいんだけど、まあそのなんていうかそのないよ、
ないんだけどね、
ないんだけど、ただその都市計画学会みたいなものが立ち上がって、まあもうそろそろ60周年になるんだけど、やっぱりね40年ぐらい前の頃はかなり数理的なアプローチが出始めてるのね。でかなりいろんなデータを取って都市計画をある程度再現可能、要するに定量的なものに基づいて計画して、それが検証可能なものになったっていうのが、まあ、40年ぐらい前、まあ、ざっくりと言ってね。でそこから我々多分10年おきぐらいに、まあ、特に移動設計論に関しては10年おきぐらいに東京なんかをこう計画を見直してきてて、その結果がどうなったかっていうたどりやすい歴史を我々は手に入れてるんですよ。だからその歴史的なものをもう一回再評価して、まあ、いろいろそれを考えていくようなことはできるところになってきているので、まあ、歴史をもう一回見直しながらそれを再評価していくことはできるんじゃないかなということは非常に強く感じています。
よろしいですか？はい、じゃあ、加藤さんどうもありがとうございました。学生は何かあります？加藤先生質問、今日の話も含めて今しか聞けないんですよ。
今日、レクチャーを聞かせていただいた東京大学大学院の都市デザイン研究室の長野修士2年と申しますけども先ほど磯崎新田さん内藤さんの下りでですね、抽象化せんでどない、抽象化を楽しまないでどないするかという話があったと思うんですけど、まあ、最近、まあ、アルゴリズムとかそういうものを使った建築とか、まあ、そういうの流行ってるかなっていうふうに、まあ、最近思ってるんですけど、まあ、そういう中で、その、まあ、鳩先生が取られてる、まあ、プロパーソンデータとか、まあ、そういうデータを、まあ、抽象化するっていうことが、まあ、空間デザインとかそういう時においてどのような手法において可能なのかと、そういうデータっていうものと空間デザインをどのようにつないでるのかというところにちょっと今後の展望についてちょっと伺いたいんですけど、
まあ抽象化っていうのは単に例えばアルゴリズムがあって空間が設計できる、まあそれ僕アルゴリズミックデザインはよく分かんないんだけれども、そういう話を言ってたんじゃなくて、空間と向き合った時にそれがどういうふうに理解できるか、まあ、ダイアグラムでもいいんだけれども、まあ、極端な話ね、それを作っていく、腑に落ちるっていうかな、この空間こういうことなんだっていう腑に落ちる、まあ、例えば第一段階になるとそれがもう非常にやっぱ快楽に近いんだよね。であらかじめ想定していた数式とかで数式とかを持って都市空間を歩いたり、デザインサーベイでヨーロッパの街を徹底的に歩き回った時に、あ、じゃあこの空間こういうことなんだっていうことに、まあ、そういう論理的な数式とあるいは都市空間の実像とか重なり合って、あ、こうなんだというふうに腑に落ちた瞬間が、まあ、非常に楽しい、まあ、それがだから、まあ、そういうことが多分抽象化の醍醐味なんだろうなと。でそのことが、まあ、本質的な喜びなんかちょっとなんか変な表現だけど、まあ、あったとして、でそれと別にじゃあ実務的に、まあ、どうなんだっていうことでいくと、まあ、デジタイズの技術っていうのはとにかく、まあ、上がってきてると、いろんな、まあ、センサー技術、センサーネットワークみたいなものがあって上がってきてるので、とにかくリアルな実際の空間で質的にも量的にもどういうことが起こっているのかってことを把握する技術 というのは上がってきていると。でそれを使うと結局パラメータリゼーションをやって人が確率的に都市空間をどういうふうに変更すればどういうふうに行動するのかみたいなこともですねモデリングである程度は分かるようになってきている。でそれが分かると例えばその建築的な、まあ、スケール感でいくと建物をどういうふうに作るのがいいのかみたいな話をするんだけど、実際その建物に接続している街路空間のところをどういうふうに変えるとそこに来る人がどれぐらい増えるのか、あるいはそこの、まあ、設計をどういうふうに変えるために、まあ道路を2車線なのを1車線にしても渋滞せずに持つのか持たないのかみたいなかなり細かな検討ができるってことだよね。で我々は今まで例えばその立地みたいな話でも駅から100メートル圏200メートル圏だったら不動産の価値はこれぐらいになるこれぐらいになるみたいなざっくりした話で議論してるんだけど、デジタイズが進むと、まあ、実際の地区の中で要するに高齢化世帯がこういうふうにあってそこの中のコミュニケーションがどう行われていてで子育てをしている世帯がこれぐらいあって、まあ、だからこういう場所に子育てのためのこういう施設を作った方がいい、まあ、こんな話は駅から何メートル圏みたいな話そういう単純な、ね、ことからは出てこない。もう少し動的な問題あるいは社会のあるいは都市空間におけるネットワークソーシャルネットワークがどういう関係にあるのかを読み解いていかない限り出てこない。でそういうところに関してはよく分かんないから、まあ、直感的にこうじゃないかって言ってたところがかなりの部分がデジタイズすることで、まあ、分析可能になっている。それをシミュレーションによって検討して空間設計に生かしていける。少なくともまあ移動設計論においてはそういうところが、まあ、あの都市空間の設計において少しずつ出てきているっていうのが現段階の状況じゃないかなということと思っています。
まあ、その時に、まあ、どちらかというとそのデザインより先にそういうデータが出てくるのかデータをもとにデザインが出てくるのかっていうところで言うと、まあ、どちらかというとデザインが先に出てきてそれを援用というかサポートする形でデータが出てきてるのかなっていうふうに、まあ、今のお話で捉えたんですけど、まあ、そういう理解でいいんですかね。
まあ、機能と演繹っていうのはすごい永遠の問題で、まあ、モデルとかシミュレーションっていうのはどちらかというと演繹なんだよね。でもどっちかというと技術者っていうのは機能的にこれこうなったらこうなりまんがなみたいな話を言うわけだ。でそこのところは、まあ、どっちが先か分かんないけど、じゃあこれシミュレーションやって2、3日経ってから考えて持ってきます、じゃあ遅いんだよね。技術者同士の会話っていうのはこれをこうしたらこうなります、あ、じゃあこれをこうやったらこうなるよね、じゃあこれこうやろうっていうことがパンパンパンといかない限り思考のダイナミズムっていうのが出てこないから、そういう意味ではさっきから言ってるようにやっぱり個人の頭の中にある程度都市空間というものとその抽象化した像実像と抽象化の像というのがあって、それが、まあ、ある種専門家同士の中で、まあ、ちゃんとある程度共有化されてコミュニケーションするところでしかいいデザインっていうのは多分出てこないと。ただそこの像を得る上でやっぱりデジタイズしたものを我々は使うことである種の理解に到達できるところは多分あるだろうし、また同時にそこの、まあ、スケールの問題はいろいろあるんだけど精度の荒いモデルあるいは精度のいいモデル、まあ、デザインを出していくことで住民の合意形成を取っていくような段階においてそういうデータがある程度平均値のレベルで理解を上げていくところは間違いなくあるんじゃないかなと、そういう効能もあるんじゃないかなということは思っています。
まあ、最後にやっぱり都市高の学生からこうデザインとデータみたいなそういう話が出るのはすごく良かったと思っていて、要するにそのデザインをちゃんと都市高の学生は意識してるって、僕が言った時実はそこまでは意識しなかったかもしれない、でむしろデータの側に偏重があったかもしれない、でもそのデザインとそのデータって、まあ、ある種その絶対葛藤があるわけで、その葛藤を感じているということ自体がすごく大事なのかな。そういう意味で言うと鳩先生って本当にどんな分野でもそのデザインでも、都市交通土木もうあらゆる分野でこう定則的な話も含めて本当に何でもこうよくご存知、僕も今日本当に驚いたんですけども、でもそうやってこういろんな分野で話がまず通じるってことがすごく大事なんじゃないかな。で都市高の学生 で、例えば建築のこととは多分日常的には結構距離があるはずなんですけど、だけどそれも知っていて、まあ俺はこう思ってる私はこう思ってるみたいなことを意見を言えること自体はすごく大事なんじゃないかなと僕は、思ってます。だから今日ちょっと最後のデータと、デザインみたいな話が出てきたのはいい問題設定かなと思ってます。なんかありますか最後。もう半分眠ってますね。 はい、ということで、ではちょっと鳩先生長いインタビューになりましたが、今日はどうもありがとうございました。